YouTube の HT03A を紹介している動画の方は HTC-RSS さん、もしかしたら HTC の方かもしれませんね、この人。まあ、これは本放送の方でも言おうかなと思います。まあ、こんな風になんかアプリの使い方とか紹介できればいいんですけど、なかなか私はそうもいかないというか、なかなかな不真面目っぷりを最近発揮してますね。すいません。いやー、やっぱり、一人でやるには限界があるというか、まあ言ってしまえば、まあ僕はその皆さんと違って、なんていうんですか、そう、まあ大学の教授とかでもなければ、まあ金持ちじゃないって言いたいんですけど、要するに、まあ本当にですね、低所得な人間なんですよ。あの派遣の次ぐらいにお金が入ってくるんじゃないかって考えていただければいいと思うんですけど、本当に結構底辺な立場なんで、あんまりそういうお金がかかることとかはできなくてですね、ネクサス1も、まあ、欲しいっちゃ欲しいんですけど、本当にそんな余裕はないと。まあ、せいぜい映画見る余裕しかないみたいな、そんな感じですかね。なんか他のポッドキャストの人とかなんか結構プロなプロフェッショナルな方とかいたりするじゃないですか。あとどっかの社長だったり、まあ一般の方もいると思うんですけど、なかなか恵まれてるっていう言い方おかしいですけど、まあ、要するに私はですね、こう結構普段もう普通に働いてるような人間なんで、あんまりこう番組に全力を注ぐというわけにもいかないというか、なんですかね、こう結構今の世の中に疲れちゃってるっていうか、じゃあなんで毎週放送するって言ってるのかというと、毎週放送するような気分でいないと、なんか毎週どころか2週間に1回とかもできなくなっちゃうんじゃないかなと思って毎週って言ってるんですけど、まああまりにも毎週できないんで、もうそろそろ本当に不定期更新にしようかなと。本当は10回ぐらいまでは毎週やりたかったんですけどね。あと本当はあの本放送は10分以内に収めようと、まあ、あくまで情報発信番組だからもう言いたいことは言わず、その情報だけ言ってあの10分以内に終わらせようと。本当は5分とかだったと思うんですよ、当初の予定でも。5分じゃもう1回目の放送からして5分じゃ収まらなかったんで、まあ、これは10分だなと思って。でもあれ1回目の放送10分超えてましたっけ。結局10分切ったことって1回もないんですね。違うな、やっぱ要するに iPhone 小町みたいな番組やりたかったんですよね。でも iPhone 小町やるにはやっぱりなんかそのテーマがいくつかあったんで、一つに絞ってやるべきでしたね。っていうか iPhone 小町って週3回ぐらいやってますよね。週3回。まあ、あのワンボタンの声もそうなんですけど、あの週3回ってすごいですよね。ほんと普段何やってんだってちょっと突っ込みたくもなりますけど、しかも iPhone 小町の収録ってなんか40分ぐらいやってるらしいんですよ。いやーあれすごいですよね。でも iPhone 小町を聞いてて これ明らかに編集してんなっていうのは気づいてたんですよ。なんかその最後の終わり方もいつ頃かな、2月頃最後の終わり方とかすごい、なんか3月の頭だったかな、まあ、もう終わり方が面白くて、なんか全然その最初言ってたテーマと関係ないなんか言い方して終わってるんで、これ絶対無理やり終わらせたなっていうのがちょっと分かって面白かったんですけど、しかもそれがあの公開録音の後で、公開録音の時にあれ実は40分もやってるんですよ、どうやって終わらせればいいか分かんなかったんですよって言った後に、そのなんかすごい無理やりな終わらせ方してる放送があって、本当あこれ本当終わらせるの大変だったんだなっていう、そういうのが撮れて面白かったですね。まあ要するに、ね、何が言いたいかっていうと、最初はその iPhone 小町みたいに3分で終わらせようっていう目標、まあ3分じゃないや5分か、まあ、それぐらい短い時間で終わらせたいなと思いながらも、まあ結構長々と喋っちゃって、まあそれはしょうがない、しょうがないかなと思ったんですけど、なんか本当あの何でしたっけ、レイチェルナイト1回目は本当なんか長くなりすぎて、で今度20メガ超えたら確かアップできないとかいろいろ問題があって、2つに分けたりなんだりで、どうも最近こう自分がやりたいこととは違うことをやってるのかななんて思いつつも、まあでももう疲れてるしどうしようもないからいいやみたいな感じで妥協している点もありますと、あとやたらですね、僕も編集しまくってんですよね、これもうできるだけこうなんていうんですか、とかあーとかまあとかとかなんかそういうのをできるだけ切ってですね、絶対そういうことを言わない方がいいんだろうなって思いながら言っちゃうんで、編集に頼って結構やってますよ。まあこれを私はマグネット方式と呼んでるんですけど、まあもう本当あんまり聞かせたくないところは切りまくってる感じですかね。今のこう喋りを聞いててわかると思うんですけど、いや本当になんかいろいろ雑音というか入っちゃうんで、そういうのをこう編集してるとすごい時間がかかっちゃってもう疲れちゃうんですよね。それもなんか最近不定期更新の理由なんですけど、まあそもそもなんか3回目か4回目ぐらいからもう全然定期配信できてなかったんですけどね。いやもう挫折が早いというか、そもそも僕はですねあんまり長続きしないんで、ほんと1ヶ月持てばいい方かなって感じなぐらい、ほんと秋っぽいというか長続きしないというか三日坊主というか挫折するというかそんな感じでして、まあ続けるだけでも僕の中では結構大したもんかなって感じなんですよね。なので本当もうこれ不定期更新にしていくのですいません。で何の話でしたっけ、あいつだあいつ、まあエクスペリア、僕がこう番組用のツイッターのアカウントとなんか本当個人用のツイッターのアカウントがあるんですけど、個人用の方でフォローしている人の中で僕よりも詳しくエクスペリアのタッチ&トライイベントのことを、そもそも僕はまだタッチ&トライイベントのことをブログにも書いてないし本放送でも言ったことないんですけど、まあ、要するにそのやたら詳しく書いてる人がいたんですけど、その人は 楽しみですみたいな、そんなことを書いていたのに、次の更新されたブログを見ると買いたくなくなったみたいなことを書いてるんですよ。で、なんかボタンの配置が悪いとか、なんか、まあ、そこで紹介していた人たちがこうあんまり良くなかったとか、何を言ってたんでしたっけね。まあ、そんなのを見て、あ、やっぱりタッチ&トライベントはそこまでいいイベントじゃなかったかなみたいなことを、まあ、僕も思いました。トラックボールがないとか、なんかあんまり積極的じゃないとか、まあ 1.6 使ってるのはまあしょうがないと思うんですけどね。まあ余計なことするから、何でしたっけ、ソニエリが使ってるユーザーインターフェース名前あるんですよね。私もですね、結構端末の情報を集めてるんですけど、もう日本以外の国、日本は全然端末出ないんで全然苦労しないんですけど、まあ、要するに日本以外の国ではかなりの数の端末が出ててですね、もう情報集めらんないぐらいですね。ほんと有名な企業からはなんか全然聞いたことないような企業まで、ほんといろんな端末出てるんで、サムスンでも 1,2,3,4,5,6個端末あったり、まあ僕が知ってる範囲ですけど LG でも4個、ヒューレットパッカードはよくわかんないんですけど、エイサーでも4個あったり、デルも5個あったり、モトローラは 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 まあ別名とかいろいろあるんで、まあ9個10個ぐらいあるんじゃないかなみたいな。まあ HTC もすごいですよね。 HTC もなんかすごいいろいろあるんですよ。ブラボーなんか有名じゃないけど、ブラボーは割と有名だと思うんですけど、サルサ、バズとか、なんか全然聞いたことないような名前の端末とか実は発表されてたりするんですよ、 HTC。 でエクスペリアのユーザーインターフェース、エクスペリアのユーザーインターフェースインターフェイスなんだったかなと、UX、 ユーザーエクスペリエンスっていうなんかユーザーインターフェイスを、採用しているんですけど、まあ別にいいじゃんみたいな、しかもそれをミニとかに載せたら重くなるんじゃないですかね。てか、エクスペリア、でかい。でかいってさっき言いましたよね。やっぱこのミニ、まあ当初ロビンって呼ばれてた、こいつの方が欲しいなぁと。しかもキーボードついてるのもいますからね、プロ。エクスペリア X10 ミニプロはキーボードがついてますと。だいたいそれよりもなんか IC カードとかそういうのに対した方が良かったんじゃないのみたいな。まあ IC とかめったに使わないんですけど、あのヨドバシが今携帯の IC 対応してたりするじゃないですか。あれとかなんか使えるようになったらみんな買うんじゃないかなとか思うんですよね。あとキーボードあるから絶対メールも打ちやすくなると思うんですよね。エクスペリアの予約がヨドバシやソフマップで開始されたんですけど、まあまだしてませんと。まあ買うことは買うんですけど、買うって言っちゃったし、 まあ、買わないと後悔するだろうから、買うことは買うんですけど、使うかって言われたらちょっと疑問ですよねみたいな。でもそれ契約するともう定額使い放題なんで、まあ外でアンドロイド使う機会も増えるかなと。でもあの PO ボックスタッチを使うかどうかは微妙です。しめじ使うかもしれません。PO ボックスタッチもなんですかね、日本語は入れやすくなってるのかもしれませんけど、あんまり試してないんですよね。何打てばいいか思いつかなかったっていうのもありますけど、なんかパッと見そこまで使いやすいとも思いなかったというか、PO ボックスタッチってあの携帯みたいに天気風にしてくれないんですかね、あれ。あっちの方が慣れてるんで、フリックとかできないんですかね、あれ。最近 iPhone 使ってて思ったのが、こう普通のボタンを押すみたいに押して話すっていうか、なんていうんですかね、こうピッピッピッピッってやるよりも、押しながらスライドさせてこう話すところでその打ちたい文字を選ぶみたいな感じにすると入力しやすいことに気づいてですね、なんか iPhone で文字打ちづらいなとか思ってたんですけど、こう押しながらそのなんていうんですか、 i だったら i のところまでこう押しながら持ってって話すっていう、そういうやり方をするとですね、意外とあれ入力しづらさは感じなくなったなっていうことに最近気づいて、もしかしたら PO ボックスタッチもそういう風にやった方がいいのかなって、なんかそういうコツが いるっていうのを知らないと PO ボックスタッチも別にそこまで使いやすいものじゃないかなと。ああ、なるほど、そういうやり方を PO ボックスタッチで試せばいいのか。ただ PO ボックスタッチはあの日本語だけなんで、英語の時は多分機能しません。てかやっぱ点キーみたいにしてくれた方がいいかなと思うんですよね。そっちもやってほしいんですけど、できるかどうかちゃんと調べられていませんみたいな。まあなんか本当あの日は触って終わりみたいな、そんな感じでしたね。で、まあ、要するにそういうところに力入れるのもいいけど、まあもっさりだったかなと、もっさりだったと思います。はい。で iPhone を使っててそんなもっさりって感じはしないんで、やっぱり Xperia は iPhone キラーにはならないんじゃないかなっていうのが、結局言いたかったことです。でじゃあ何が iPhone キラーになるかっていうと、やっぱりあの Nexus One がですね、どうやら本当あのスナップドラゴン 1.0 っていうのが強力らしくて、メモリも510にあるんでしたっけあれ。いやー、なんかそうですね、やっぱりこうそれぐらい性能なきゃ iPhone とは対抗できないんだなって実感し、今日実感して、それで、急に Nexus One も欲しいかなと思い始めてきたんですけど、あれですよ、レジェンド HTC レジェンド、あれはあの HTC のセンスっていうユーザーインターフェース採用してるんで、どっちかといえばやっぱあっちの方がいいですね。レジェンドってどこの国で販売されるのか分かんないんですけど、ネクサス1買うくらいだったらレジェンド買うかなって感じですかね。なんかハードウェア的にもほとんど一緒だったと思うんで、絶対あっちの方がいいですね。はい。 どうにかして手に入ん、あ、金ねえ。そんな感じですかね。もう HT03A をこう白ロムで手に入れるのですら結構、本当もう大変だったっていうか、今大変なんですけど、クレジットカード会社にこうなんかまた借金増えちゃったみたいな、やばいんですよね。最近なんか本当金銭感覚麻痺したっていうか、本当やばいんですよ。お金ないのは分かってるし、使っちゃいけないのも分かってるんですけど、まあ HT03 はなんか手に入れなきゃダメかなっていう使命感で買ったんですけど、なんか他にもなんかいろいろ買っちゃったりなんだりで、やばいな最近って、自分をちょっと抑えきれないところがあるんですよね。どうにかしないといけないんですけど、もう無理ですね、手遅れです。そんな感じですかね。Android に関することと、あとなんかありますかね。なんかもういろいろありすぎて、まあ言いたいことは言ったかなみたいな。まあ要するに、iPhone には勝てないかな。なんかアンドロイドマーケット見ててもこれだっていうアプリが僕の中ではなかったんですかね。 1.5 で使えるのでこれだっていうのはもうなかなかなかったっていうか、まあだからエバーノートが重かった、そんなところですかね。基本的になんか何でも重いっていうのと、入力しづらいっていうのと、よくコピーペーストとかあるじゃないですか。コピーペーストとか一番やりづらくないですか。コピーペースト機能があってもめったに使わないと思うんですよね。選択しづらいっていうか、やっぱマウスってユーザーインターフェース的にすごい優れてると思うんですよ。例えばWindows 7がタッチパネル対応とか、違うな、マルチタッチか、あれ、まあ、とにかく、まあ、タッチパネルでコピー&ペーストしようとしても絶対難しいと思うんですよね。でもマウスってそのカーソルを好きなところに持っていくのがすごい楽なんですよ。なんていうんですかね、線を書くには向いてないけど、目的の場所まで持ってくのはマウスは最適だと思います。はい。なので何が最初言いたかったんだっけ。なんで今この話したんだ。まあ文字入力とかユーザーインターフェースはやっぱスマートフォンは限界あるかなみたいな。せっかくトラックボールあるんだから、なんかトラックボールを生かしたなんかやった方がいいですよね、これ。まあ HT03A はの話ですけど、でそれでですね、まあ iPhone アプリ最近というか今日また結構落としたんですけど、どれがなんかすごい面白いのあったんですよ。四角に切れフリー、これやばいですね。ちょっとさっきお風呂の中でこうお風呂の中で iPhone よくポッドキャスト聞いてるんですけど、100円ショップで買った、なんですか、チャック付きの袋。よく海とか、財布入れるためのチャックみたいな、なんかあるじゃないですか。それをですね、使って、こう、お風呂の中で、ポッドキャスト聞いてるんですけど、この四角に切れっていうのを、さっきやったところ、 まあまあハマりそうでしたね。これ確かにこれは面白い。やっぱiPhone アプリいいですよね。まあ僕もそんな iPhone をしょっちゅう使ってるわけじゃないんであれなんですけど、エバーノートも iPhone の方が全然軽いですし、あと BB2C っていうなんか結構これ人気あるみたいですね。あとグッドリーダーとか、ほんと iPhone いいアプリ揃ってますよ。ゲームも結構面白いですよね、 iPhone アプリは。まあ、そんなやらないんですよ。だけど、まだ Android そんなまだやり始めたばっかりなんで、まあ、ゲーム面白いの見つけてないだけだと思うんですけど、なんかバンダイナムコもカプコンも iPhone でゲーム出してますし、まあアプリじゃやっぱ iPhone には勝てないかなって。何で勝てるんでしょうね。あの Android って企業側からすれば結構ありがたいものなんですよね。何せ無料で OS が手に入るわけなんで、結構こう企業はすごい盛り上がってんですよ。 iPhone じゃない Android って、なんか冷蔵庫出してみたり、なんだっけあとまあなんつうかカーナビとかもそうですし、結構いろんなところでAndroid 使われてるんですよ。タブレットとかもそうですし、ノートパソコン作ってみちゃったりしてるんですけど、使う側はそれほどでもない感じがしますよね。やっぱ使う側からすれば、iPhone の方がいいかなっていう、そんな感じがするんですよ。まあ結局その開発にお金がかかってるかかかってないかっていうのは使う側からすれば関係なくて、結局いいものを欲しい、いいものを安く欲しいっていうのが使う側の意見なんで、実はこの携帯電話の OS って無料なんですよって使う側の人に言っても何の意味もないみたいな、むしろお金かかってないのみたいな、そんなの、ね、本当にいいのとか思っちゃう人もいるかもしれないじゃないですか。やっぱりなんかそこがこう開発してる側と使う側の温度差なのかなって。いろんなこうニュースとか見てて Android の端末とか、まあ、バンバン出てたりするですけど、まあ、使う側はなんか Android って何みたいな、そんな感じですよね。Android っていうものを知らない人って結構多いと思うんですよね。少なくとも僕の周りで知ってるような人はいません。まあそういう話をしないだけなんですけど、まあ友達少ないですし、まあ、要するに iPhone すげえなと。iPhone にじゃあ何で勝てばいいのかなって感じなんですけど、難しいですよね。ほんと何勝てるんでしょうね、こいつ。まあ、Java で開発しやすいって言っちゃうと、やっぱり開発者側の視点なんで、ユーザー側から見て Android の魅力って何なんだろうなぁと。ないんですかね。じゃあ iPhone の魅力何なのかっていうと、やっぱ iPhone はみんな使ってますよ。これ言いたいんですけど、みんな使ってますよね、iPhone。電車に必ず一人いますよ。一車両に一人ぐらいいるんじゃないかみたいな。ですね、ゆりかもめ乗ったら、通勤時のゆりかもめ乗ったら絶対います、iPhone 持ってるやつ。絶対います。むしろ、いすぎじゃねえかぐらいに。ほんと最近というか増えましたよね。 iPhone 持ってるやつほんと増えたんですよ。ほんと実感しましたね。普通のガラケーはまあ持ってる人多いのは確かなんですけど、まあガラケー見ても何使ってるかまでは分かんないじゃないですか。むしろ僕の SO903i 結構持ってる人いるんですよね。自分の端末だから分かりやすいんですけど、SO903i 持ってる人は1ヶ月に1回ぐらい見る感じですかね。ただ iPhone は見ようと思えば毎日見れます。はい、すごいですね。もしかしたら iPod Touch かもしれませんけど、カメラの穴があったら、iPhone ですよね。ほんと増えてる。ほんと iPhone すげえ。尊敬するよみたいな。マジすげえ。そして iPhone のポッドキャストもすげえみたいな。いや、ほんと面白い。iPhone のポッドキャストっていうか、みんな仲いいというか、なんて言うんですかね。もう、ほんと羨ましいですよね。で、さらに横のつながりっていう、最近またポッドキャスト、またっておかしいんですけど、まあ、なんかポッドキャスト聞く量が増えてきて、まあ毎日、少なくとも毎日聞いてますよね。ポッドキャストハマり始めたのが12月、やっぱ12月8日でしたっけ ?iPhone、エブリバディキャンペーン、12月8日だったと思うんですよね、あれ。まあ、多分第2回目のエブリバディキャンペーンだったと思うんですけど、もう12月8日に私は、iPhone を買いましたと。Android のことをこう調べつつも、Android 端末買う前に iPhone 買っちゃったという、そんな感じだったんですけど、もう買わずにはいられませんでしたよね。エブリバディキャンペーン、あれのおかげでもう、お金使っちゃって、みたいな。いやー、おかげでポッドキャスト聞きまくりですよね。はい。そしたら、こう、なんか、ワンボタンの声とか聞いちゃったり、iPhone 大好きも聞いてますよ。もちろん。あと、Apple アクセント。アップルアクセント最近更新なくて、すごいなんか、まあどれぐらいの頻度で更新してるのかわかんないんですけど、すごいなんか残念というか、聞きたいですよね、アップルアクセント。続きってわけじゃないんでしょうけど、もう聞きたいな、これ。ほんといつ本放送の方で、どうぞ最後までお楽しみにって言ってやろうかなって、いうぐらいに聞きたいですね。iPhone 小町は本当に最初の方ですね、聞き始めたのは。最初の方っていうか、ポッドキャストハマって最初の方に、こうランキング結構上の方だったんで、聞き始めましたし、あと最近 IT ニッチトークっていうのも、聞いてたら、もう横のつながりって、すごい羨ましかったですね、あれ。いいですよね。あと、ウッドストリームのデジタル生活というのも、最近、フォローしていただいたということもありまして、聞いていますと。あと、秋葉系電脳空間カイボーイズ、なんかうまく言えなかったんですけど、秋葉系電脳空間カーボーイズ、まあ、サイバースペースカーボーイズっていうのを、最初に聞き始めた、まあ、ポッドキャストとして聞き始めた、ポッドキャストです。これはいいですよね。むしろこれのおかげで僕は iPhone 買ったんじゃないかっていうぐらい。むしろ、Android もこれのおかげっていうのもあるんですけど、Android を調べ始めて、この電脳空間カーボーイズっていうのを知って、で、聞いてすげえ面白いってなって、ポッドキャスト聞き始めて、でこの人たちやたら Mac やら iPhone を勧めてて、で、Mac とか iPhone っていいのかなと思ったら、なんかエブリバディキャンペーンっていうのをやり始めて、やばいこれどうしようやろう買おうみたいな、そんな風になって、でポッドキャスト聞き始めたら、ポッドキャスト面白いみたいな、これいいですね。 あとは、あと最近また全然違う趣向でソコータプロジェクトのソコアニっていうのを聞き始めたんですけど、これ本当あのアニメ好きな人が聞いたら面白いんじゃないかなというポッドキャストがありますと。あと、まあこれポッドキャストから聞き始めたわけじゃないんですけど、初雪ラジオという、ポッドキャストがありまして、これもともと多分 YouTube でやってたやつだと思うんですけど、これ YouTube でやりつつポッドキャストで流しつつニコニコラジオ、あ、ニコニコなんだっけ、あれニコニ、あ、ニコニコ動画か、ニコニコ動画もやりつつっていうのがあるんですけど、最初ニコニコ動画でして、でその後こうYouTube でしか過去のやつ見れなかったんで、 YouTube で遡って過去のやつ見て、で最近はこう iTunes 使うようになったんで、ポッドキャストにも登録している番組があるんですけど、まあ事実上なんていうんですかね、ポッドキャストで配信されている番組の中で最初に聞き始めたのはこの初雪ラジオっていうやつなので、あのこれもオタク系ですね。まあ興味のある方は聞いてみてください。あと、スタジオ本さんのほっとけないラジオ。まあ、最初は iPhone ほっとけない聞き始めたんですけど、まあ、やっぱ本家とも言われているほっとけないラジオの方が全然、面白いというか、やっぱお母さんの力ですよね、これ。どう聞いても。お母さん、ようさん、そしてトマト屋さん。トマト屋さんもすごいですよね。何せあの iPhone3G を、一番日本で一番最初に手に入れた方ということで、あの上戸彩さんから iPhone を受け取ったという、すごいなんか羨ましい人ですよ本当に。まあこのほっとけないラジオ、 iPhone ほっとけない、私立妄想中学校というのも、もちろん欠かさず聞いておりますと。あとですね、そうですね、あと全然またこれも違うんですけど、起業家ポッドキャスティングっていうのを聞いててですね、本当この人たちは起業しただけのことがあって、すごいしっかりした内容のことを喋るなと、なんというかもう自分とは住む世界が違うとまでは言いませんけど、なんか本当なんていうんですかね、生き方が違うというか、すごいしっかりした放送、しかも聞いてても面白いんですよね。そのやっぱちゃんとしっかりした仕事を今までしてきましたよっていうのがすごいよく分かってですね。あとところどころあの犬を蹴った、象を蹴ったみたいな、そういうなんかギャグ、冗談とかも混ぜてくるんで、これ普通に聞いてて面白い番組だったんで、これ本当におすすめですね。起業家ポッドキャスティング、はい、なんか勉強になります。あと電気屋ウォーカー、これもですね、はい、これも結構最初の12月ぐらいの段階で聞いてましたね。なんかこれワイワイ楽しくやってる感じですかね。なんか炊飯器の特集やったり、掃除機もやってましたね。まあ僕炊飯器壊れたんですよ。でもそんなの買う金すらないみたいな。炊飯器買うぐらいだったらなんか別の買っちゃうみたいな、そんな感じなんで、まああんまり関心はしましたけど、まあそこまで高いの買えないかなみたいな。いやでもいいですよね。何でしたっけ、なんとか釜、炊飯器の釜についてこうなんか面白おかしく喋ったり、電気屋ウォーカーいいですよね。こんな感じですかね。最近は本当まだ聞いても聞いても全然いろんなポッドキャストを 発見されていくんで、なくならないですね。うん、はい。で、なんでこんな話してるんだっけって、もう iPhone がすごいって話でしたっけ。そう、iPhone アプリ。アップバンク。アップバンクを、そう、最近聞き始めたんですよ。そしたらアップバンク、なんかすごい、本当アプリ紹介してて、もうババババーみたいな感じで落としたんですよね、今日。それで四角に切るでしたっけ、何でしたっけ、それを落としたんだ。いやー、あ、四角に切れ、いいっすね、ほんと iPhone。 やっぱ iPhone 買った方がいいんじゃないですかね。 iPad か、 iPad、 まあ僕はですね、すぐには買えませんよ、そんなお金ないんで。でもお金貯まったらもしかしたら買うかもしれないぐらいの、世界カメラも多分 Android まだ出てないですよね。あと、いやー、いいね iPhone は。やっぱ知名度が違いますよね、 iPhone と Android。 エクスペリアって言ってなんか分かる人は いるかもしれませんけど、 iPhone って言って、あ、違うな、Android って言って分かる人は多分そうそういないと思うんですよ。それこそなんか IT ちょっと詳しい人ぐらいじゃないといないと思うんですよね、なかなか。意外と、ポッドキャスト聞く人だったら知ってるかもしれないんですけど、絶対親とかは知らないですよね。そんな言いたいこと、あと Windows 7の窓辺七海、なんか何でしたっけ、 DSP 版、 DSP 版のウルティメイトを買ったらなんか CD がついてくるとか、そういう商法やってますけど、あれは良くないんじゃないですか。はい。そんなのに頼らないと売れない OS もなんか寂しいですよね。なんでよりによってウルティメイトなんだよって思いますけどね。あれ声優は水木奈々という人がやってて、あの紅白出た人やってるんですけど、声優、いい声優選んだなとは思いますけど、なんかやり口が汚いですよね。 OS 買うってな、もうそうそうないですよ。Windows 7買ったんですけど、まず Windows 7ってやっぱその高い OS っていうか最新の OS なんで、やっぱ新しいパソコンとかに入れたいじゃないですか。だからまだ入れてないんですよ。できるだけそこを性能の高いパソコンに入れなきゃなと思うと、もう全然入れる機会がないですね。なのでそんなただでさえ入れてない OS なのに、そんな頻繁に買うかよって話ですよ。何を考えてんですかね。だいたいなんていうんですか、買わねえよ、買わねえよってなんか乱暴ですけど、別にそんなしょっちゅう欲しくなんねえよ OS なんてみたいな、XP で十分っていう人もいますからね。かといって Ubuntu はなんかドライバーとか結構厄介なんで、意外と僕 Ubuntu すごい 推奨というか、いいなと思ってたのに、なんかドライバーの相性とかやたらうるさいというか、まあ結局何が言いたいかっていうと、NEC のエクスプレス 5800G っていうサーバーでは、なんか、グラフィックボードじゃないな、オンボードのグラフィックチップをちゃんとドライバー用意されてなくて読み込んでくれないんで、なんか不便だなっていう、まあ、それだけの理由なんですけど、なんかそれで昨日結構時間食っちゃったり、Ubuntu も、まあいいとは思ってたんですけど、思ってたよりもいいもんでもないかもななんて最近思い始めてたり、あと Ubuntu のあのバージョン 9.04 とか 9.10 が、あのその年の月を表してるっていうことを、昨日気づきました。なんかバカみたいですけど、はい、なんか今まで全然気づかなかったんですよね。最初7とかだったんですかね。最初は 7.04 とか 8.04 かな、せいぜい 8.04 ぐらいの時にこう Ubuntu 知り始めて、それがまさか、まさかね、その年と月を表していたなんて、うん、まあそんな感じで、ほんと最近 Mac 買おうかなって、まあそんな金はほんとないんですよ。金はないんですけど、Apple Store のなんか分割、何回払いか忘れましたけど、月々3000円からとかあるじゃないですか。あれ見てると、あ、やっぱ欲しいなと思うんですよね。安く手に入るんだなみたいな。だから新しい MacBook 出たら本当買っちゃうんじゃないかなみたいな。ていうか欲しいんですよね。ていうかノートパソコンが欲しくて、 UMPC 買おうかなって思い続けてもう2年ぐらい経つんですけど、本当EPC 出てからもう2年ぐらい経つんじゃないですか。本当買おうかなと思い続けて全然そんなのできなくて、で最近は、まあ、EPC もいいけどやっぱ MacBook 欲しいかなって思い始めてるんですよね。 EPC 欲しいっていうか、そのネットブック欲しいかなと思いつつ、まあここは MacBook かなと、うん、MacBook 買ったら iPhone のアプリ開発しちゃうかもしれないですね。でもそんな面白いものはできないんで、何、もうこの iPhone アプリがありふれた世界の中で何作ればいいんだって話ですけどね。はい、そんなことを長々と喋ってきました。じゃあ最後、なんか最近おすすめのアニメ紹介したいと思います。デュラララと君に届けがおすすめです。いやー、喋った喋った、さざーってなんだ。じゃあそんな感じで、この裏しら裏あんしら、最初なんて言ったんだっけ覚えてないんですけど、裏アンドロイド知らないの、これにて、終わりにしたいと思います。全然なんかほんとただ喋っただけで、終わってしまいますが、これからも本放送の方、まああんまり頑張らないかもしれませんけど続けていこうかと思うんで、向こうでは言いませんけど、なんかゲストとかも本当は呼べたらいいななんて。でもあれ情報発信番組って言っちゃってるんで、なんか情報しか発信しない方がいいのかななんて思ってたりもするんですけど、まあどうしようかなって感じですかね。また別の番組とかやってなんかトークした方が、むしろ誰か僕をゲストに呼んでくださいぐらいの気分なんですけどね。でもあんまり iPhone とかについて喋る自信ないな。なんですかね。 むしろアンドロイドについてあんま喋る自信がないですね、最近。何についてだったら喋れるんでしょうね。アニメ。むしろアニメですかね。なんだ、アンドロイド、そんな、アンドロイドでよく使うアプリ何ですかって言われても、縦書きビューワー。あれ、青空文庫を読むためのアプリなんですけど、縦書きビューワー、なんつうか、羨ましいですよね。僕も青空文庫の、読むための青空文庫ビューアーみたいなやつ作ってるんですけど、いや、あれはすごい。縦書きビューアーはすごい。あれはすごいですね。すごいとしか言ってないですけど。あれ、挿絵対応してきたら一番やばいですね。はい。そうですね。なんだろう。よく使うアンドロイドアプリ。なんか、ある、ありますよ。まあ、要するにあんまりアンドロイドについて喋る自信はないっす。NSW プレイヤーと、QR コード、スキャナーと、ES ファイルエクスプローラーですかね。よく使うの。あと、なんかドルフィンブラウザーっていうのも、なんか有名なブラウザーありますけど、それも、まあ使うかなみたいな。あんまりアンドロイドでブラウザ使わないですけど、まあそんな感じで誰かゲスト呼んでください。はい。まあそんな感じで今日はこれまでにします。長々とすいませんでした。最後まで聞いてくださった、なんかお気の毒な、ちょっとなんか、それともなんていうんですかね、かわいそうな、もう僕をかわいそうな目で見る人とか、あとなんかこいつ面白いなみたいな、なんだこいつ、何言ってんだこいつ、マジをなんか惨めなやつだな、ギャハハハハみたいな感じで聞いてくださった方々、どうもありがとうございました。失礼いたします。